想のユーモア、ユーモアの思想。
だからあのどうにかこの感覚っていうのを育んでいきましょうよって話なんですよ、
はい、
ええ、やっぱやってることとか、うん、本当にやっぱその下々の人々って言い方をしたら悪いですけども、うん、やっぱりそろそろの主権が、まあ、大日本帝国は天皇が主権ですけども、まあ、選挙をするとか国民の意見みたいなのが無視できないような状況が起こってくる中で、まあ、そういう人たちの気持ちを汲むようなことっていうのをやっていかなきゃダメでしょうと、
うんうん、
まあ現にやっぱり武家社会っていうのは武士が絶対の世界ですから、もう本当そういうね、あ、武家武士は本当に農民の作ったね年貢とかを勝手に取って食べたりとか、ね、何もしないでみたいなことをやったわけで、
うん、
いやそう、このねあの武士のことをね福沢諭吉がねバカにしてて面白いんです、あのねあの長い方が持ってる武士ほどバカだって
、はい、いいですね、バカの尺度になってるわけですよ ね、
そうですね、
はいはいはい、
で要は
切りますね、
切るんですよでそのなんか、まあ、これは丸山荘がなんか調べたことらしいんですけど、
はい、
そのこういう武士の刀の長さを見て、
はい、
でこの長い短いで、うん、この単位をバカメートルっていうらしいんですけど
いい単位ですね、バカメートル、
バカメートルだから刀が長い単位の1バカメートルどれぐらいかってのは分かんないですけど、
なんかでも本当になんか想像つきますね、なんかお店とかで俺の刀の方が長いだろ
うって、そうですよね、そうなんですよね、うん、で別にもう幕末とか、はい、もう本当天下太平の時代ですよ、うん、もう江戸時代なんて250年続いて200多分もう200年ぐらいあたりなんて、もう武士なんてもうなんなら刀とかって言いながらもう抜いたらほんとただの帽子が入ってないみたいな人とかもいたらしいんですね。だからそうなってくると確かにどこで俺がすごいよっていうのを見せるとしたら確かに刀の長さになるだろうなって、
ね、いやもう時代が時代だったら佐々木小次郎超バカにされ
た、そうですよね、あいつなかなかいいバカメートルしてるよみたいな
これ見よがし長いの持って
るね、そうですね、やっぱ面白いですね、バカメートルって言葉がね、あのこれはネタにもできますよね、
なんか
ね、江戸時代のコントとか作る人いたら、
お侍ちゃんが、
お侍ちゃん、そうですね、お侍ちゃんにあげましょうか、あのバカメートル、すごいですよね。で、それで、まあ、話が、それぐらい要は、あのその長い刀を持った方がいいとか、そもそも戦いもしないくせに刀を持ってるってこと自体もやっぱりこれなんです、枠的なんです、やっぱり、
ね、
もうやっぱ古い価値観っていうものがいいっていうことをもう信じて疑わないみたいな、だからもう何回も出てきます、ジグザグジギーのコントみたいな、なんか枠的っていうのがちょっと分かんない人にピッと来ないかもしれないですけどそうですね、
完成しなくて大丈夫
です、はい、そうです、でまあ、その枠的にとらわれないで正当なものっていうものを構築していくと、で、まあ、あのここからがちょっと ややこしいんですけれども、とにかくそのこっちでいくか決闘でいくか正当でいくかと、まあ、そういう議論はあるんですけども、ただどっちにしても国っていう枠組み自体っていうのは変わらないっていう、要は血統政党っていうのはあの国の運営の仕方、何を大事にするかっていう問題であって、うんうん、はい、国の枠組み自体が変わることはないと。でこの枠組みのことを国体っていうんですよ。国体っていうのは非常にキー概念ですね、この言葉もぜひ覚えていただきたい概念なんですけども、であの明治維新っていうのは、
はい、
あの国体は変わってないんです、なので、
うん、
あ、要はね国体の定義っていうのがあって、
うん、
あくまでそのなんていうんですかね、体制の在り方自体は変わってもその統治してる人間の中身自体が変わっていないのであれば、 それは国体の変更にはならないと。じゃあ国体っていうのが変わるっていうのは一体どういう状況かっていうと、うん、この国体が要は植民地化されるとか、戦争で負けて別の国になってしまうとか、A っていう国体が B っていう国に国体に吸収されちゃったとか、これは国体の終焉なんです。だからあの明治維新っていうのは国体は変わってないんですけども、あの第二次世界大戦が終わった時、あの時っていうのは一時日本はやっぱ国体を失いかけたじゃないですか。そういうことになります。あ、そうです。だからその国体をどうやっぱ守っていくかみたいなことが、明治維新の時っていうのはすごいけんけんがくがくになって、要はその今までのやっぱその価値観でやっていかないと国体っていうのは守っていけないでしょうっていう人もいれば、いやいやいやそんなことないと思う。ちゃんとまずやっぱり人の支持を得れるようなそういう政治の体制作んないと政治の統治なんてできないし、んー、そうなんなければ国体すらも崩れる。で今何が大事かっていうと、あくまで文明を目指すってことなんで、文明目指すならどっちをっていうようなことになってった時に、これをなるべく大事にした方がいいんじゃないのかみたいなことを福沢さんも言ってます。
いや僕もそっちだなと思いますね、政党を大事にした方がいいですね、
ただあの丸山さんも言ってるんですけど、実際のやっぱこの日本っていう国が辿った経緯っていうのはまたやっぱちょっと違うところはありまして、まあもちろん天皇っていうものが無視しちゃいけないっていうのは結構みんな思ったんです。やっぱりそのこれもねちょっと説明するとやっぱりその順番が前後になってしまうんですけども、武家社会、まあ、もっと前のね律令国家とかって言われた時代からも、要は何ですかね、もっと紫式部とかそういうのがいたような時代とか、貴族とかがいた時代からやっぱ天皇家っていうのはすごい力を持ってきたわけですよ、うん、でその将軍になってきた人たちっていうのもあの天皇を差し置いたわけではないんですよね。あくまで天皇から将軍って認められたっていう、そういう関係の中で、保ってきた関係なんですよ。でやっぱりこれはあの福沢諭吉含めてだと思うんですけども、これを全く潰してしまうっていう考え方まではいけないみたいな、やっぱその多分当時の人の感覚だと、これとこれの不可分な関係っていうのがやっぱり強すぎるんたんでしょうね。現にやっぱもうこの人なくしでは国体っていうものが守ってこれないような歴史を辿ってきちゃったんで、それいいか悪いかは別にしていろんな議論があるでしょうけど、だから明治のそのやつなんですね、あの伊藤博文なりそんなに、まあ明治の新しい新政府っていうのは大日本帝国憲法というので主権を天皇にするっていうような方針を打ち立てて、それで国づくりをしてわけです。だからいろんな議論があって、あの本当ね、まあ、天皇トップにするのはともいいとして、この人キリスト教徒にしようよっていう議論も本当に出たんですよ。出たらしいんですね。キリスト教徒でもね。
すごいですね。
なかなかですよね。うん、いやそれぐらいだから本当に言葉が議論が入り混じっていた時代だったってことだと思うんですよ。みんなそれぞれ多分もう真面目に考えてたと思うんですよね、本当国の枠組みのことを、まあおそらくだから採用できるだろうできないだろうみたいなものの中でこういう議論は消えてったんだと思うんですけども、そういう議論をしております。で、あとそれプラスあの国の枠組みっていうのは大体こういうふうにしていけばいいっていう話なんですけども、あのじゃあ文明って言った時に国の枠組みだけの問題なのかっていうことになってくるわけです。そうなってくるとね、いやそうではなかろうっていうのが、まあ、福沢さんの言うところなんですけれども、この要はねあの ケ社会の価値観の中から延々と続いてきたこの儒教、儒教の思想っていうのを福沢さんっていうのは徹底的に批判します。もちろんまあ今までいろいろやってきたっていう貢献度は認めながらも、あの本当にこれはろくでもないと、そういうことを言い出すんですよ。でも儒教の考え方ってどっぷりと染み付いてるんです、僕たちやっぱり。このエイトスっていうんですけども、精神的な要は習慣ですよね。あのオフィス来たのじゃないですか。
はい、
はい、まあたけしさんが上にいて、うん、潰すって気になります
か？ならないです、
ね、あれなんででしょうね。だって今正当性がなきゃいけないっていうことは、
たけちゃんもいろいろしているからな。
ああ、うん、ああそうですか。じゃあいいと、今までの価値観なんで。
いやでもなん
か売れたいですよね。
売れたいですけど、
たけしさん差し置いて売れるのかってやりたくないです。
いやさすがにそれはちょっとね。
だけど正当性がなきゃダメって
言ってた。難しいことですよね。なんでしょうね、
というような、うん、よく分かんないような、うんうん、偉い人に対して尻込みしてあげるような、うんうん、僕も意地が悪いんですよ、そういう意味では、うん、あえて言うこれすらも分けできるかもしれないし、うん、やっぱ学校の部活の先輩後輩みたいな関係ですよね、うん、PL 学園とかですごかったみたいです。なんかその先輩の食事とかの、何て言うんですかね、バイキングの食事のなんかバランスとかも後輩が考えて持っていくみたいなことをしたりとか、そこまでなんかやってたらしいです、昔の PL って。
いや本当ね、黒いものを白って言われたら白だ
った、そうですね、
時代です。
そうなんですよ。だからその感覚なんですよ、うん、もうだって武家社会でも何でもないんですよ、うん、だけれどもやっぱ残ってるんです、そういう感覚は。
うんうん、
で言わんや、まあ、言わんやって影響されてたって使いましたけど、幕藩体制の時代ですよ、もっとですよ、おそらく、で、まあ、本当にね、バカメートルが仕切った時代ですから、やっぱりその、ろくでもないんですよ、やっぱり理不尽なことをする人もいるし、その農民とかそういうような人間に対してもやっぱり、まあ、何かしてもらうのが当たり前っていうポジションなので、
うんうん、
それをやっぱり信じて疑わない。だけど人間的なクソみたいなことしかしない。バカメートルですから、うん、バカメートルが上にいるようなやっぱ状況っていうのを感覚としてやっぱ浴びせられてきてしまったんですよね、僕たちね。でそれの大元っていうのが儒教になるんです。儒教っていうのは基本的にその、上下とか、あとはすごいこれが大事なのは家族っていう感覚を大事にするんです、非常に、うん、日本でも家制度なんて言うと思うんですけども、うん、要は
お家の
ためにとか、あとそう、
ね、
お家っていうか、うん、お神とか、
はいはい、
そうです、このおをつける感覚、あとはもう日本人のこと敬語が発達してる、やたらと、
うんうんうん、
敬語って敬語か、敬語ってのもすごいじゃないですか。外国人が一番やっぱりなんか日本語を勉強するんだってよくわからないものって敬語みたいですよね。
難しいですよ、
ね、なんでこんなことをわざわざやんなきゃいけないんだってなった時に、そもそもやっぱりその自分のポジションってどこなのかっていうのを常に意識しながら意識しないと生きれないっていうような、そういう価値観の中で僕たちはまり込んじゃってるんで、だから敬語の使いが尊敬語、謙譲語、丁寧語とか、
あ、もう本当にそうですよね、難しいですよ、学校でやらされるぐらい
です。そうですよね、
馴染んじゃ
って、最近だからなんかニュースになってるじゃないですか、それこそたけしさんが、
はい、
ハーフタレントがタメ語で喋ってくるのが本当にふざけんなみたいな、結構あれも僕からしたらなかなか過激なことを言うなって思ってて、おそらく日本の文脈の中だと、まあ、たけしさんっていうそら、ね、芸能界のモニュメントみたいな人が言うことだから反論もないと同時に、 これ場所が場所だったらやっぱりその言語帝国主義だっていう批判は出ると思うんです、間違いなく。要は敬語っていうものが絶対的な価値観にあるっていう、あなたのその価値観が偏見な価値観にとらわれてるでしょみたいな、そういう、ね、切り返しは絶対出ると思うんですよ。本当になかなかですよ、あの発言は。本当に多文化主義とかそういう中の文脈であれを言ったら結構な言い合いになるような多分言葉発言だと思うんですけれども、ただそこまで問題にならないっていうことはなぜかというと、この社会の中でやっぱりそれが常識だし、それはちょっと受け入れてくれないとっていう感覚が多分あるか、ただ分かんないです。あの僕は知らないだけでやっぱりふざけんなって思ってる人はいるかもしれないし、あと僕は一応オフィス来たのなんで、僕は言ったらまずいってのもあるかもしれないですけど、俺そこは嫌じゃないですか。僕もこうやって言っちゃうわけだから、島田さんのこといろいろ言ったけど僕もやっぱりいるんですよ、枠できるなら、
分かってます、大丈夫です。
あ、そうですか。あー、やめたくない、やめたくない。あー、弱みを見せるんだ、いやだ。っていうようなことが染みついてしまっていると、これなんとかしなきゃいけないよねって言いながら、あの福沢さんはなんとかそれをしようとしたんですけども、実際の歴史の動き方っていうのはやっぱ逆になるわけですよ。むしろこの儒教的な価値観みたいなものっていうのを押し広げた方針っていうものを明治政府っていうのは取っていくわけですよ。例えば教育直後なんです、典型ですね、多分ね。要はもう本当に、まあ、主権が天皇になるんで、天皇の言ったことみたいなもので生活の価値観みたいなものが規定される。なぜそんなことを守んなきゃいけないのって言ったら、いや主権が天皇になるし、偉い人は偉いんだから従いなさい。で、大日本帝国憲法の中では天皇の言葉っていうのは天の言葉と同じですから、それは従う人しかないわけです、教育直後とか。まさに上下の価値観の問題だったり、要は日本のね、国家エリートっていうのもある意味その相当幕藩体制で、江戸幕府のやってきた統治の方法っていうのをめちゃくちゃ勉強したと思うんですよね。なんだかんだね、あれなんですよ、体制が変わったといっても簡単にやっぱりその権力の人を支配する枠組みっていうのはこれは変えられないもんなんですよ、歴史的な事実として。なかなかやっぱりその新しく権力を握った人っていうのは前のやり方っていうのをうまく使おうとする、で、例えばね、そのこれ別に日本だけじゃなくて、フランス革命っていうのが起こったと。でフランス革命っていうのは絶対王政だったブルボン王朝、ブルボン王朝っていうのがあって、ですごい王様に皇帝に支配権があるってわけですよ。けども本当、まあ、ざっくりと言っちゃえば、いやそれじゃいけないだろう、ふざけんなって言って、最終的にはこの王朝を倒して、まあ、新しいブルジョア階級の革命っていうのが起こったわけなんですけれども、このブルジョアも要は何をやったかっていうと、ブルジョアが一番だっていうような方向を持ち出したから、自分の意に沿わない人間っていうのをどんどんどんどん殺していくっていうような、そういう方針を取ったんです。そうなってくるとやっぱりこれもやばいなってなってきて、ね、フランスっていうのはだからもう一回帝国制度が戻るんですよ。ルイ・ボナパルトって人が政権取って、まあ、で第一帝政とか第二帝政とか共和制と帝政みたいなのを何回か行ったり来たりとかするみたいな、多分フランスのそういう、 もう統治の仕方の歴史があって、すごい強い存在っていうものがまとめた方がいいみたいな、これはもう理由じゃないです。そういうもう統治の仕方っていうのが染みついてきちゃったから、やっぱ自分が都合よく権力コントロールするんだったら前のやった人のことをちょっとは踏襲した方がやっぱりやりやすいねっていうようなところの中で、そういう習慣の中で日本っていうのはこの儒教の、まあ、特地主義っていうんですけど、ちなみに今文明を福沢が目指そうとする文明は法治主義ですね。法治主義、で、まあ、 まあ、全く特殊主義っていうか、徳っていうのは要は偉い人の言うことみたいなことを大事にするような価値観ですね、うん、
はい。
まあ、最終的に多分明治政府がやったのはこのなんか混ざった状態のことですよね。もちろん形式的には法治主義を取りながら、
はいは
い
は
い、
もう今まで
のその徳みたいなものを染み込ませてっていうような、ここはねやっぱりね、その日本の近代化の特徴なんですよ。ヨーロッパの近代化っていうのも勉強できる状況にあって、でなおかつその近代化が立ち遅れてしまった国っていうのがどういうふうになったのか、
うん、
で近代化しなきゃいけないけれども、多分ヨーロッパのイギリスとかフランスの真似をまんまやってもこれはうまくいかない、
うん、
そうなってきた時に独自の近代化のあり方みたいなものをやっていかなきゃいけないっていう中で、そういうような大日本帝国みたいなのが出来上がったんです
ね、はいはいはい、もういいとこ取りしてるハイブリッドだからなんかすごい良さそうには思います
よね、そうですよね、うん、そうなんですけれども、ああもう時間がない、
急ぎ足で
行きましょうか。そうなんですけれども、
中学の歴史の授業みたいな。
そうですね、あの
明治以降は
急ぎ足で、あと勉強しててくださいみ
たいな、ね、あとはもう読んどいて、
そうですね、大体あの戦争のところになったら、はい、うやうやになるってね、あのそれも枠出来ですあの都合の悪いところは教えないっていう枠出来ですよ、あの要は、
はい、
あのそれだとすごいいいんですけれども、うん、あのいいとこ取りをするっていうのは、
うん、
あのそれを制度として採用しても、
はい、
その感覚みたいなものが、うん、一人一人の国民の中に、うん、それが大事だっていうものが育まれないと、うん、
はい、
意味がないじゃないですか。
あ、確かに。
そうですよね、
はい、
で実際にその問題っていうのが起こるわけですよ、
うんうん、
でやっぱいいとこ取りっていうと、
うん、
いいとこ取りして、で古いものと新しいものあったらどっちに寄りすがるかって話なんです。楽な方に行く。
楽な方ですね。
そうですね。そうすると今までのものにやっぱなっちゃうじゃないですか。だから引きずっちゃうんです、結局は。そういうのっていうのがあったりとか、まああとですね、ちょっと知と徳っていうのが話するか。で、あの文明化するにあたって、あの要はさっき言った特殊主義っていうのを、
うん、
徳さえ収めれば、これさえ整えていけば、なんか人も良くなるし、もっと言えば人が集まった国も良くなるみたいな、そういう感覚でやってきたんだけれども、いや違うと、徳なんてどうでもいいんだと。むしろ文明見てみると、さっきね、文明って何って言ってくれた時に、最初にあの機械が発達してるとか、で人間のちょめちょめちょめちょめ、人間のちょめちょめちょめっていうところは、多分僕が今まで話してきてくれたよ、来たような、そういうような、そのなんていうんですかね、あの枠的にとらわれないような、要はそれはあの自分の思想の自由があるっていうことだと思うんですよ。自分でいろいろ判断できるだとか、うん、だから精神の自由であったりとか、あとは自由っていうのをちゃんと使うためには、社会の中でどこまでの自由を使っていいかっていう問題も考えなきゃいけないんです。そうなると規則の感覚ですね。で、規則の感覚とこの徳の感覚っていうのは同じようで実は全然違う。徳っていうのはただ偉い人が言ってるから徳があると、規則っていうのはむしろ人民の中でこういうことをやりましょうって言って申し合わせたものなんで、徳と規則っていうのは全く違うんですよ。で、日本人、幕藩体制の日本人とかひっくるめて、政治に関わってきた経験なんて全くないわけですよ。だから本当、人がなんか理不尽なことやったら、本当天気みたいなもんで、今日は雨ひどいね、今の皇帝はとんでもないことやるね、まあ、けど頑張ろうねっていうような、もう福沢バカにしてて、そういう人間、なんか根気はあるけれども、いい根気じゃないみたいな、そういう言い方をするわけですよ。そういうようなメンタリティが育って、来てしまっているんだけども、
うんうん、
それじゃダメだと、
うん、
で、まあ、これは賛否両論あるんですけれども、
はい、
人の徳を良くしたって、
うん、
いい人であってもダメなことはやっぱり に加担してしまうことがあるのであれば、うん、それは自由の感覚とか規則っていう感覚を持ってたり、もっとその自由を使って何か具体的にものを作るとか、うん、要は知恵が必要でしょって、うん、これこそ力入れなきゃダメだよっていう。で、今最初のことで、ね、議論の本質を定めることって言って何を今しなきゃいけないかって言ったら文明化なんですよ、うん、で文明化が一番発達するのは西洋で、西洋っていうのはこういうところの感覚っていうのを、うん、あのしっかり構築してきてると、まあ、もちろん問題はあると、あので大事なのは西洋にもろくでもない人間っていうのはいるじゃないかっていう反論が来ると。もちろんそれは分かってる。だけれども今言ってるのは個人個人の問題ではなくて、あくまでその国っていう枠組みとか社会の中の全体のルールとかで見てどっちがより整ってますかって話をするんですよ、うん、
はいはい、
そうねってった時に圧倒的に勝ってるのはこっちでしょっていうような話で、
はいはいはい、
で西洋文明っていうのは知っていうものを押し広げてる。だからまずこれだよと。とにもかくにもやっぱりちゃんと学問積まなきゃいけないし、もっと言えば科学ですよね。この感覚っていうのもしっかりやっぱ養っていったりとかしていかなきゃダメでしょうと。でちょっとこれは、うん、書いてないんですけれども、うん、まあ、福沢はただそうは言ってもちょっと危ないと思ってるのは、機械とかそういうもののすごさみたいなもので、あのヨーロッパはすごいって確かに思いがちなんだけれども、そのすごさっていうものを最終的に作ってるのはやっぱりこれなんだよってことなんですよ。だあくまでその元にすごいものを作っている科学だったりとかの文明論の概略では文学っていう言い方をするんですけど、これは普通の文学じゃなくてあの理論のことです。理論的なものの考え方っていうのをしっかり定めていかないと文明にはとても到達できないと。多分やられちゃう、うん、西洋の人たち、はい、僕たちって、まあ、だからある意味これはやっぱり明治以降達成されたわけです。富国強兵殖産興業って言って、ただね、まあそれも皮肉なもんで結局福沢の思ったよりはやっぱり外面の良さみたいなものを追求するみたいなところの結果に行き着いてしまった。あとはもっと福沢が予想できない事態だとすれば、これはね丸山総会してたらこの当時に多分気づいてる人は誰もいなかったんだけども、科学技術とかそういうのを機械とかを進歩させてって結局何ができましたかっていうことなんですよ。そうするとやっぱ戦争でしょ、人殺しも起こっちゃって、でこの地を偏重させた結果文明同士っていうのがやっぱ争いを起こしてしまうような現実っていうものが起こっちゃったっていうような問題があるんですけど、まあただそれはちょっと一番最初に言った問題に返ってくるんですけど、福沢だけを非難することができるのかどうかっていう問題もあります。
いや、できない
です。それはやっぱりその当時の思想的な状況の中でじゃあ自分がいた時に同じようなことが言えたか、まして食う食われるのそういうパワーポリティクスの権力政治の状況の中でそれが言えたかどうかっていうのは非常に難しいことがあるんです。ただそれと同時にだからといって福沢がそう言ってるから今僕たち生きてる時代で何も変えなくていいかどうかって言ったらそれはまた別問題ですよ。多分僕たちは僕たちちゃんと変えるものは変えていかなきゃいけないっていうものもあったりするわけです。で、どうしようかな。まあ西洋文明の由来、日本文明の由来っていうのは文明の出来方が違うって話ですね。要はその爆撃にとらわれるようなそういうような状況みたいなものができたっていうのがこの日本文明であって、まあ、いろいろ血生臭いようなことを散々やってきていたんだけれども、とりあえずこの明治のこの現段階では文明っていうものをある程度うまく作ってきた西洋っていうのはこっちだと。でその上で独立ってどうすればいいかねっていうような話を最後に していくわけです。かなりざっくりと話を進めちゃいましたけども、こういうことになるわけです。で、まあ、いろいろですよね。その、さっきみたいに宗教、キリスト教をね、天皇が信奉すればいいんだみたいなことを言う人もいれば、もう一回鎖国しちゃおうよっていう人もいたんですよ。っていう、
それただ場を和ますギャグとかじゃない
ですか。いや、ギャグじゃない。真剣に鎖国をしようっていう
人、ちょっと堅苦しいから言ってみたけど、
ほがらかに鎖国来いほらほらみたいな、
そういうわけじゃない
じゃなくて、
本気のやつ
ですね。本気でもう、いや、要は一番そのあれですね、うちに引きこもる人の発想ですよね。だからね、もう嫌だと、もう関わりたくないと。だから
閉じこもってれば何もないんだからみたいな、
けどそんなわけないだろうっていうので、やっぱ力を持たなかったわけですね、そういう人。まあ、あとは、まあ儒教の思想を持ち上げた方がいいとか、まあ、そんなことがあったりとか、そういうのが出ていったわけなんですけれども、で、ちょっとまとめに入りましょうか。ちょっとね、これ読んでて思ったことなんですけども、なんかその今起こってるニュースですよね。特に政治とかの、森友とか家計とか、忖度って言葉があるじゃないですか、
はい、
やっぱ変わってないですよ、メンタリティっていうのは。基本的にそんなに特殊主義ではないけども、特殊主義の感覚みたいなものっていうのはどうしてもやっぱりあるんですよね。偉い人から何か言われて忖度してやらなきゃいけないみたいなことだったりとか、あとはね、そう、なんか福沢が出してるなんか例えで、昔もなんか中国の皇帝で、なんか自分のことを子供が童謡でよく歌って感動したみたいな、森友でね、幼稚園児になんか歌ってるの思い出した。ああ、
似たようなこと。
そうですね、あ、変わってないじゃないかよっていうようなことを思ったりとか、そういうのは考えましたね。だから、あとはそのなんかね、政治の枠組みで言うと、まあ民主党がダメだみたいな言い方もするけれども、いや、よく考えてみたら、そもそもそんなけんけんがくがく政治のね、しらむくさいやり取りみたいなことを国の中で、まあ戦国時代は、まだ戦国時代の話をすると、やってきたじゃないかよっていう意見があるかもしれないですけども、戦国時代ってあくまで武士と武士の間の構想なんで、その間農民とかを畑を耕してたわけですよ。なんだろう、なんか、まさき人変わったんだねみたいな、そういうような、よくわかんないけど、なんかちょっと、タイムっぽい人からハゲになったみたいな感じの、そういうところでしか楽しみがない、なんかそういう程度の話題だったと思うんですね。で、今の、多分政治見る感覚の大多数の人の感覚で、それ、まあそれでもいいと僕は思う部分もあるんです、正直。なんか政治に関心を持つのであれば、まあただ、それより深みにね、一歩二歩、深みに立ってものを考える人が多くなった方が、まだ、よくはなるのかなと思ったりもするのでね。そういうのを考える上では非常にいい本で、読んでほしいなっていうようなとこなんでございますよ、
はい。
ですから、偉い人にはまりたい、特殊主義のもう極みですよね、本当ね。
ね、染み込んでるんですね、本当に
変わってないんですよ。
うん、
本当千数百年前から変わってない、
うん、
変わってない人なんです
よ。でしょうね、遺伝子。
遺伝子じゃないです。遺伝子じゃないです。
日本人の遺伝子。
日本人の遺伝子、科学の何もしてないじゃないですか。そういう、あ、その遺伝子とかその生物学的な理由で逃げるっていうレトリックもまたね、やっぱり良くないやり口なんですよね。
じゃあ何言ってもダメですね。
そうですね。いや、だ血統の発想になるじゃないですか、DNA とかっていう。
そうですね。はい、そうですね。そうでした。
だ枠的なんですよ。もうダメですよ。変わんないです、これは。多分、死ぬまで変わんないです。
変わっていきたいな。
終わりましょうか。
終わりましょう。
ということで、はい、ちょっと駆け足に最後なってしまったんですけども、ちょっと時間の都合もあるのでこれに終わりにしましょう。で、そうそう、文明論の概略を読むってね、もともと丸山雅夫さんが読書会をやってて、その記録らしいんですよ、これ実は。
あ、そうなんですか。
で、なんか本当に 有志を募って知り合いとかを募ってやってた読書会を開いてて、なんかある出版社の人が気がついたら記録を取ってすでに原稿が出来上がってたっていう。
あら。
で、丸山さんは彼が最初から本にしたしたいと思ったとは考えたくないとか言ってるんですけど、絶対そんなわけないじゃないですか、ね、出版社の人間なんで、はいはい、そんなの聞いてたら影にしたくなりますもんねっていうような。20回やったらしいんですよね、全20回。だからそれぐらいに濃密な本なんですよね。だからなかなかね、90分でっていうのは
難しい
んですけども、うん、そうですね、機会があったら一個一個でも本当90分で使えるようなトピックなんでね、ということでございまして、
はい、
はい、でです、はい、じゃあちょっと時間もないんで今日はこれで終わりにしましょうか、はい、じゃあ神楽坂までわざわざありがとうございました。ありがとうございました。
あなたの街で思想のユーモア、ユーモアの思想を行いませんか？セミナー、個人の勉強会、各種イベントなど、ご要望に応じて出張読書会の開催が可能です。読書会開催のご相談は、ご案件の内容とご住所、ご氏名、お電話番号をご明記の上、e メールアドレス、mother.terasawa@gmail.com、mother.terasawa@gmail.com までご連絡ください。